今週は、実会の第8番目、盗んではならないという戒めをご一緒に考えていきたいと思います。今日の戒めも実にシンプルで単純な戒めです。小さな子供でも誰かのものを盗んではならないということはよく、分かっていると思いますし、それは子供だけではなく、またこの国だけではなく、もう万国共通とも言える基本的な、戒めではないでしょうか。まあ、リーさんも子供の頃砂糖を、くすねてしまったという体験を、お話ししてくださいましたが、皆さんもきっと、ね、盗んではならないと分かっていながらもちょっと手を出してしまった、そんな経験があるのかなと思います。私も小学生の頃でした。まだ低学年だったと思いますが、お友達の誕生日会に呼ばれたんです。学校が終わったら誕生日がいるから来てね。そして誕生日会ですからプレゼントをね、持っていかなくてはいけないんですけれども、もちろん低学年ですし、私はお小遣いなど もらってなかったので、その時ね、何も持ってない。で、家に帰ったら母親がいない、留守だった。じゃあこれでは誕生日プレゼントを持っていけないし、誕生日会に行けない、どうしようかなって一生懸命考えた時に、母が、昔の古いお金を、コレクションとして、集めてる箱があったんですね。で、なぜか知らないけどその箱の中には、まあ、今使ってる100円玉もね、数枚入ってるということをね、以前母が見せてくれた時に覚えていたんです。もうタンスの奥にあって、普段なら誰も開けることのないような箱でしたし、母がね、私が誕生日会に行くということもね、留守だったので知らないので、もうこれは閉めたとばかりにその箱から200円を取って、そして誕生日会のためにね、ちょっと、高価な200円のお菓子を買ってお友達に行きました。案の定喜んでくれたんですね。こんなものもらっていいの。そして楽しく誕生日会を、過ごすことができて帰ってきて、それでもう私の完全犯罪が成功したと、思い込んでいたんですけれども、夕方突然母が、坂へ、お金をどこから盗んだと突然聞き始めたんです。私としてはなぜあのことがバレたのか不思議で、初めは白を切っていたんですけれども、200円のね、このお菓子を買ってったでしょうというその証拠まで掴んでいて、どうしてうちの母は分かるのかと驚いていたんですけれども、実は私がちょっと高価なお菓子を買っていってしまったばっかりに、友達のお母さんがわざわざお礼の電話を母にしてしまってたんですね。そこで母は、私にそんなお金があるのを知ってますから、どこからそのお金が来たのかということをバレてしまい、いろいろね、その後怒られた経験を思い出しますが、まあ子供心に何かを盗めば必ずどこかでバレてしまうということを、学んだ貴重な経験でした。盗んではならない、ね、私たち誰でも知っている、そして、誰でも納得することができる単純な、教えなんです。この第8回の戒め、盗んではならないは、仲介書という、聖書のことを説明してあるさまざまな本を読みますと、一説ではこれは人のものを盗んではならないという戒めよりも、もともとは人そのものを盗んではならない、すなわち誘拐をしてはいけないという、戒めであったとも言われています。まあ、10回の最後、10の戒めを見てみますと、他人のものを欲しがってはならないという戒めの箇所を見ますと、そこにはね、欲しがってはいけない、隣人の妻で、隣人の妻だとか、男女の奴隷だとか、牛だとか、ロバだとか、リストが挙げられているんですね。でも、ここの第8回に関しては、盗んではいけないのみで、別に何々を盗んではいけないというようなリストは挙げられていないんです。ただ私たちはこの戒めだけを考えるのではなく、戒めのつながりを持って考えてきました。第6回では人の命を、ね、殺してはいけないという戒めでした。そして先週は第7回で、姦淫をしてはいけない、それは、 命と密接なつながりのある、性に関する戒めであり、そして今回8回では命であり、そして性であり、そして人そのものを盗んではいけないと、まあ、つながっているわけで、誘拐を禁じるその説明も、理解できる、説明であるかと思うんです。確かに聖書を見ますと、旧約聖書では、ヤコブの、息子ヨセフが兄たちによってエジプトに売られてしまったという、そんな人身売買の、出来事が書かれておりますけれども、その当時はそのような人が売り買いすることが頻繁に行われていたのかもしれません。まあ、何よりも命にしても、そして私たちに与えられている性にしても、私たちはその問題を神様というお方を通して考えてきたように、人、私たちその個人の存在も神様がエジプトの奴隷であった民を、虐げられていた民を、その憐れみのゆえに解放し、自由の民としてくださったように、その私たちに与えられている自由と権利を個人の勝手な、欲望により奪い取ってはならないということではないでしょうか。ただ、では誘拐をしなければ、人を盗まなければよいのかというと、それが今回の戒めの本当の目的ではありません。もちろん、人だけではなく、この戒めはその人に属する、所有するものも盗んではいけないという戒めにつながると思うんです。思うのです。ではなくて、盗んではいけないのです。さあ、私たちは盗んではいけない、ね、そういう戒め、を知っており、多分、いやもちろん私たちは万引きだとか空き巣だとか直接人のものを盗むというような行為に及ぶことはないと思うんです。でもどうでしょうか。普段の生活の中で皆さんがお買い物に行った時にレジでお金を払った時に100円玉が多く返ってきたと、きっと間違って多く100円玉入れてしまった時、皆さんはどう思うでしょうか。あれ、今日はラッキーだったわ、得したわと、それとも多かったですよとちゃんと戻しますでしょうか。先月、新松戸キリスト教会のリフォームをつなぎ手で行った時に、終了した時、その お疲れ様会を兼ねて、まあ、新松戸キリスト教会の道先生と手伝ってくださった宮川さんと、3人で焼肉に行ったというお話をしたかと思うんですけれども、実は焼肉を食べて帰ろうとした時にレシートを見たらどうも安いんですよね、想像していた金額より。それで、よく見たら3名分のメニューを注文したにもかかわらず2名分のレシートしかつけてなかったんです。あら、どうしようと3人と見合わせた時に、多分3人ともいろんな思いが頭の中をよぎったと思うんです。で、3人でちょっと話した、あれ、これって神様の恵みかな。いやいや待てよ、これは牧師2人ということは神様から私たちに与えられているテストなのかもしれないだとかいろいろ、話あったんですけど、どうでしょうか。皆さんだったらそういうシチュエーションに遭遇した時にどのように対応するでしょうか。まあ、本当ならば考えたり悩んだりしてはいけないことなんでしょうけども、3人でいろいろ話し合った結果、まあ、私たち3人分を食べたわけですから、まあ、お店の間違いといえども、食べた分はちゃんとしっかり払っていこうということで、会計の時にしっかり、申告しました。しかし申告した時にお店の方での間違いなので少しおまけないはないでしょうかと言いましたらそしたら1000円安くしてもらったんです。それは盗みではなくて恵みです。よく聞いたよね。すいません。でもね、悪いことはしてない。 旧約聖書でも、ヨシュア記、この出エジプト記のその後のモーセの後継者のヨシュアという人物が、ついに約束の地に入り、エリコという城壁に囲まれた町を、攻め入ります。そしてその町を攻め入った時に、その町のものはすべて神様のものであるから、あなた方は取った戦利品はすべて主の宝物蔵に納めなさいという神様の命令のもと、イスラエルの軍隊はエリコの町を攻め入りました。しかしそのような戒めがあったにもかかわらず、アカンという一人の兵士がその戦利品をくすねて、すべて宝物蔵に入れるのではなく自分のものとしてしまったわけなんです。そしてそのアカンが、犯した盗みを神様が知り、神様の、ものすごい怒りを買ったというお話が、ヨシュア記にあります。まあ、ここまで言っておいて言わないわけにはいかないので言わせていただきますが、盗んだらあかんのです、はい、ありがとうございます。エリコの、町の戦利品ですから膨大な量があったと思うんですね。で、きっと一つや二つ自分のものにしてしまったところで何の問題もないような量であったと思うんです。きっとアカンもそんなに盗んでる意識はなく、ちょっとぐらいいいだろうという思いで自分の懐に入れてしまったのではないんです。でも私たちも盗んではいけない、ね、大きな盗みはしないかもしれないけども、少しぐらい、ちょっとなら、そのような言葉は私たちの心の隙間に、ね、上手に、語りかけてくる、そんな言葉ではないでしょうか。まあ、アカンが盗んだものは神様によって性別された特別に神様のものですと言われたものであり、まあ、私の焼肉屋のお話とは全く違うお話だと思う方もいるかもしれませんが、詩編にはこのような言葉があるんですね。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。もうあたかも私たちは自分の周りにあるものは自分の所有物、自分のものだと思ってしまいますし、それはそれで正しいことかと思います。ただしそれらの物事を神様がおられるという視点で見つめるときに、実はそれは私たちのものであるにもかかわらず、神様が私たちに委ねてくださっている、与えてくださっている、元を返せば神のものであるということを私たちは気づかされるわけなんです。命もそうですよね。命も自分の命であるにと私たちは思いますが、神というお方がおられるときに、その神が私たちにその命を与えてくださっている。そして私たちの与えられているこの生というものも、先週考えましたけども、神が与えてくださっている尊いものである。ですからこのように私たちのが持っているものも、実は私たちのものではなくて神が私たちに託してくださっているものであり、私たちはその与えられているものを上手に維持管理しなさい、忠実に扱いなさいと神様は私たちに願われているのではないでしょうか。そう考えるならば、私たちは委ねられているものを忠実に正しく用いることが大切ではないでしょうか。まあ、直接盗みなどすることはないと思います。ただ先ほどのように些細なことかもしれませんけども、ね、お釣りを多くもらった時にどうしようか、もしくは私たち、ね、多くの方が悩んでいることかもしれませんけども、税金の問題だとか、ね、本当に上手に使われているのかわからない、ね、役所に支払わなくてはいけない、そんなものの時、またはどうでしょうか、今はネットという環境にある時に違法ダウンロードという言葉がありますけれども、著作権の問題など、まあ、確かにそんな問題は、ね、一人が何かしたところでそんな大きな影響があるわけでもなく、ね、このぐらいはいいのではないか、ちょっとぐらいと思うことはあるかと思います。でも私たちは神から与えられているものを 委ねられているものを忠実な管理者として扱う、その責任を果たさなければいけません。神のものを私たちは委ねられ管理する、そんな責任が与えられているということなんです。しかし今回のこの第8つ目の戒めも新約聖書という視点から、またイエス・キリストの教えから照らして一緒に考えてみたいと思いますが、確かに盗んではならないという戒めが語られており、それであるならば盗まなければよいと私たちは思ってしまいます。しかしイエス様はそうではないんですね。この戒めをもっと積極的に私たちは考えていきましょう、受け止めていきましょうと私たちにチャレンジを与えておられるんです。それは私たちは盗むのを我慢するのだけではなく、むしろ積極的に与えなさいとイエス様は教えておられるんですね。イエス様に出会った一人の方がいます。その方は若い役人で品行方正な素晴らしい青年でした。そしてその青年がイエス様のところに来るわけです。私が永遠の命を得るためにはどのようにしたらよいでしょうか。そしてイエス様は、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え、まさにこの10回の後半の部分を彼に言うわけです。そしたら彼は、このようなことは私は小さい時からしっかり守ってます、そのようにイエス様に言います。しかしそのようなイエス様に、イエス様、そのような役人にイエス様は続けてこのように言います。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。この青年はすべて守っていたんです。しかもしっかり守っていたんです。ただイエス様はその青年に対し、守るだけではなく、あなたは今度はじゃあむしろ与えなさいというチャレンジを投げかけているんですね。まあ、そのようなイエス様の、教えに、戒めに対する積極的な教えがあるわけですけども、先ほど読んだエペソの、手紙、エペソ人への手紙の中でもパウロという方がこのように言っています。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。盗んではいけませんだけではないんですね。むしろあなたはその手を持ってしっかり仕事をし、稼ぎを得て与えなさい、施しなさいと勧めているんですね。これがイエス・キリストが私たちに教えておられる価値観なんです。盗むのではなく、むしろ与えるのです。与えるものになりなさい。盗んではいけない、そのことを守っているから、その戒めを全うするのではなく、むしろ盗むだけではなく、与えることによってこの聖書のこの10回の戒め、律法はその目的が全うされるのですということなんです。すごいことですよね。でも私たちは覚えなければいけません。なぜならば、私たちに与えなさいと聖書は伝えているだけではなく、私たちの神も私たちに与えてくださっているお方であるということなんです。神はその一人子を世に、神はその一人子をお与えになるほどに世を愛された。神はその一人子をお与えになるほどに よう愛されたと有名な聖書の御言葉がありますけれども、神も私たちを与えるがゆえに私たちから搾取するのではなくて、むしろ自らの最も大切な一人子をお与えになられた。そしてその与えてくださったイエス・キリストを通し、私たちに新しい命とその命に豊かに生きる、そんな恵みを与えてくださっているということなんです。しばらく、もう数年、何年も前になるんですけれども、私がある雑誌を読んで、驚いたことがあるんです。それは現在世界で行われている人身売買の現状を伝える記事でした。奴隷制度といいますと、もうとうの昔に廃止されていると思っていましたけれども、形は違えども現在も世界において多くの奴隷という存在があるということを知り、ショックを受けました。ただその事実を知ってショックを受けただけではなく、実は自分自身も私もその人身売買または奴隷に関与している可能性が十分にあるということを知り、ショックを受けたのです。私たちはよく買い物に行きます。そして買い物に行けば100円でも200円でも安いものを手に入れたいと、ね、安いものを求めていきます。でも皆さんはその安い、そして安くても素敵なものを手に入れるわけですけども、それら手に入れる背後にはどのようなことがあるか、その仕組みを、調べたことがあるでしょうか。私もその雑誌を読みながら驚いたのが、私たちがそのような安いものを手に入れるためには、途上国の工場で劣悪な労働環境の中、一日何時間も拘束され、そして一日8時間以上、10時間も働かされたにもかかわらず、100円にも満たない、何百円にも満たないような、本当の微々たる賃金で労働を強いられている方々がたくさんいるということなんです。しかもそこには大人だけではなく、まだ本来ならば学校に行き、たくさん勉強しなければならない、たくさんの児童も多く含まれているということでした。そのことをしたときに、私は小さな町のスーパーに行き、100円でも、ね、20円でも安く売っていればラッキーと思って喜んで安いものを買いますけれども、しかし私がラッキーと思えるその背後には、どれだけの人が虐げられ、そして自由とその権利を奪われ、労働を酷使されている、まさに奴隷のように扱われている人たちがたくさんいるということを知ったときに、実は知らず知らずのうちに自分はこの盗んではならない、そしてこの盗んではならないという戒めの本来の目的である人を盗んではいけないという、そんな戒めを犯す加害者であるということを知ったときに、とても驚いたんです。きっときっとまだ私たちが知らないことはたくさんあるかと思います。私たちこの国に住んでいるだけで、もうすでに世界の人口の中では裕福な人たちの本当に上の方に暮らしているかと思います。そしてそんな裕福な私たちの暮らしのために、世界では多くの人が不当に扱われ、抑圧された生活を今でも強いられているという現状があるということなんです。しかし私が本当にもっともっと罪深いと思うことは、実はそんなことをもう5、6年も6年も前に知っていたにもかかわらず、今でさえも買い物に行くと、実に自分の生活の事情ばかりに目が行き、 その背後にはそのような現実があることを忘れてしまい、今でも安いものがあるとウキウキしながら、あ、ラッキーと手にしてしまっている、そんな自分がいるということなんです。本当にそのことは反省しなければいけないなと思っておりますけれども、その背後に何があるのか、そのようなことを知っていく、調べていく、それも私たちがしなければいけない責任ではないでしょうか。まあ、皆さんフェアトレードというような言葉を聞いたことがあるかもしれません。中にはそのように生産者に真っ当な利益を届けようということで、料金的には少し高いけれども、ちゃんと利益が届くような、そんなフェアなトレードをしようという商品も今たくさん巷には出ています。そのようなことに積極的に目を向けて行動に移していくということも私たちができることではないでしょうか。でも大切なことは、私たちは盗まない、いや盗まないどころか、与えられるよりもむしろ与える側へと変えられていく、そんな、ことをもう一度受け止めることだと思うんです。先ほどエペソ書読みましたけれども、その前半21節からこのように書かれています。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びゆく古い人を脱ぎ捨てること、またあなた方が心の霊において正しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきことでした。ここに一つの対比があります。古い人を脱ぎ捨てるべきこと、そして新しい人を身につけなさいという教えです。古い人を脱ぎ捨てるとは、まさに私たちはキリストに出会う前、神を知る前は全てが自分中心であり、自分さえ良ければ良いと思っていた。しかし私たちはキリストと出会った時、そしてそのキリストの愛に触れた時に、そして今そのキリストの愛に私たちの心が満たされる時、私たちはもうすでに古い自分を着ている私たちではなくて、キリストによって新しい人を着せられた自分であるということなんです。自分さえ良ければ良いという自分中心の価値観、古い人は脱ぎ捨て、そして私たちはキリストと共に生きる新しい人を身につけるということなんです。そしてそのイエス様は私たちにこのように言われています。マタイの7章12節です。とても有名な言葉ですけども、それで何事も自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり預言者です。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり預言者です。実にシンプルな言葉であり、とても簡単なように聞こえますけれども、実際にこのことを実践するのはとても難しいことではないでしょうか。ただ私たちが盗まなければよい、何々しなければよい、そのような歩みをしていくのではなく、むしろ積極的に自分にしてもらいたいことをまず他の人に率先して与えていく、実践していく、そんな私たちの積極的な行動がまさに盗んではならないという戒めを全うしていく、そんなことにつながるのではないでしょうか。皆さんは古い人を脱ぎ捨てているでしょうか。新しい人、まさにキリストの価値観に歩んでいるでしょうか。キリストの価値観に生きるならば、 この世の価値観とは相反する歩みを強いられることがあります。時にこの世の流れに私たちは押し逆らって歩まなければいけないことがあります。しかし今私たちはもうすでに古い人を脱ぎ捨て新しい人ともしてキリストと共に歩んでいるのです。ですから私たちもぜひ積極的な歩みとともにこの10回の戒めを全うしていくものとさせていただきましょう。お祈りいたします。